お読みいただきました1章6節から13節には、神が大空すなわち天と大地と創造されたことが記されております。まず神は天を創造されました。天という言葉は旧新約聖書の中に頻繁に出てまいります。そして天もまた神の御手による被造物であります。では天はどのような場所であり、あるいは何のために作られたのでしょうか。天は神の住まいであります。神様はご自身の住みたもう場所、ご自身がとどまるべき場所として天を作られました。天というとイメージ的にははるか高い場所、領域というものがあると思いますが、天という言葉を聖書的にはあまり場所的なイメージで捉えない方が良いかもしれないということがあります。三条の説教で主イエスが、天国はあなた方のものであるとおせなった、その時に主イエスは、私があなた方と共におられ、共にいるその場所が天の国である、そのことをおっしゃったわけです。つまり、天というのは、その物理的な高さということよりも神の支配の生ける現実そのものを意味する言葉です。そして主イエスにおいてもすでにこの地上に天の祝福が先取りされているわけです。しかしそれでも天という言葉は大切な言葉であります。さらに神が天と地とを分けられたとここにありますことが極めて大切な意味を持つことであります。なぜかというと、聖書では神の住処である天と被造物の住処である地とをどこまでも区別するからです。峻別すると言ってよいと思います。テモテ第一書の6章に、神は近すぎがたい光の中に住んでおられるとありますけれども、やはりこの神の住まいとしての天は私たちの住む地上とは区別をされるべきところであります。なぜそのことが大切かと言いますと、私たち人間は神を地へと引きずり下ろしたい、こういう誘惑に常にさらされているからです。高きところにいます神を低きところへと引き下ろしたい、それはそのようにすることによって神の人間化ということ、神が自分たちにとって身近で親しみやすい存在になるというふうに思うからであると思います。けれどもそうではありません。神を地に住む者たちと同じ存在に位置づけてしまう、これは神を神でなくしてしまうことであります。そのことが聖書の語る偶像礼拝の問題であります。 次回は偶像の神々を作ることを禁じています。第1回と第2回で禁じるわけです。人は地に住む者たちを神に祭り上げる、被造物に過ぎないものを神として崇める。これは聖書の中にも頻繁に出てくることです。これらの神々、偶像は人間の思い通りになる神です。けれども神は人間の思い通りになる方ではありません。そのことからすれば、神が人間の手の届かないところに、すなわち天に住まいを設けておられる、このことを知ることは誠に大切なことであります。同時に神様は人間が自ら天に届くものになろうとする、そういう野望をも押しとどめられます。すなわち手にまで届く塔を築き上げようとする、この試みを言語を混乱させたもうことによって頓挫させられたわけです。それが11章にありますバベルの塔の記事であります。意図高き天は人間の考えや力の彼方にある場所であります。朝の礼拝を総年会の礼拝で小距離の一部を学びましたが、そこにも永遠にという言葉がありました。人間の目的は神を喜ぶこと、永遠に喜ぶことである。神は永遠者であり、誰も近づくことができない場所におられる。そこに神はご自身の意思によってご自身の住まいを定められた。これが天が作られたことの意味であります。そのことを知ることは、私たちが神を神とするということにおいて重要であります。特に日本人の宗教観にあっては、神と人とが簡単に混じり合ってしまいます。作り主と被造物との境界線をしっかり定める、そのことの大切さはいくら強調してもしすぎることはないと思います。その一方で、神様が天にご自身の住まいを設けられたということは、私たちにとって大きな慰めであります。神様が天に住まいを設けられたということは、神様が地とそこにあるものを創造されたけれども、それきり見放されたということではないことを示しています。神様が天に住まいを設けられたということは、ご自身の作られた地に目を注いでおられということを意味するからです。地を御心にかけておられるということを意味するからです。そして地の上のすべての営みは神様の摂理の御手のもとに見てにあります。神は愛深い方であられ、その愛の父としての配慮によりすべてのものは守られ支えられています。神は天にあられて地上にご自身の主権を表しています。その神の主権ということは、神の恩恵ということと一つであるということを以前にも申し上げたと思います。神の主権的な御手は父としての愛の御手であります。私たち一人一人作られたものの命と生活も、この愛の御手のうちに支配されているわけです。したがって主イエスはマタイの6章で、思い煩うな、心配をするなと仰せになっているわけです。ただ神の国と神の義を求めるならば、必要なすべてが備えられるということ、このことを単純素朴に信じること、そして各々の歩みをこの天の父の御手に委ねて生きるならば、それでよいということであります。主の祈りにおいて、私たちは天にいます私たちの父よと呼びかける。神様が天に住まいを設けられたということは、神様が地の上を目に留めておられるということだけではありません。一方で私たちもこの天を仰ぐことを許されているということです。神がおられる場所を仰ぐ、見つめることができるということです。地上には悩みがあり、恐れがあり、また試練がありますが、私たちはいつも目を天に上げることを許され、このことによって天から折にかなって慰めと希望等を得ることができるわけであります。 さて、神様は地をも創造されました。ここでこの天地創造の記事をどのように読むのかということに少し触れますなら、この天地創造の御業は明らかにある一つのものの創造に比重が置かれています。そこに傾いています。ここにあるように神は地にあるすべてのものを作られたわけですが、神様の関心はある一つのものに傾いています。それは人間であります。ご自身の形に似せて創造された特別な被造物である人間であります。それはどういうことかと言いますと、神様はこの地のすべてのものを人間のために作られたと読むことができるわけです。人間の創造についてはこの後見ることになると思いますが、人間は6日目創造の御業の最後に作られました。それは、全ての被造物が平行的に同じ比重で作られたということを意味していません。つまり満を持して創造された、舞台設定が全て整えられた上で創造された、これが人間であったということであります。すなわちそれは人間がこの地上を生きていく上で何も不足することがなく、全てを周到にお供えになって、そして人間を作られたということ、あらゆる被造物は人間のために作られたということ、このように言っても良いほどであるということであります。ここに特別な被造物である天の父の愛の御手を見ることができるわけです。そしてそのように作られた人間について詩編8編の詩人はこのように語っています。あなたの天を、あなたの指の技を私は仰ぎます。月も星もあなたが配置なさったもの、そのあなたが御心に留めてくださるとは、人間は何者なのでしょう、人の子は何者なのでしょう、あなたが顧みてくださるとは。このように聖書が語ることを通して人間の尊厳ということ、人間の命の重みということ、また尊さということは、ただ単にこの世で言われるヒューマニズムであるとか、そうしたことを超えた特別な被造物としての人間存在ということから、私たちが後付けていくことができることであると思います。私たちの一人一人が神によってこれほど尊い存在として作られているということ、このことが私たちの命と存在の元へにあることであって、この理解を与えられることによって私たちは自分たちの命を大切にすることができ、お互いの命を守っていくことができるわけであります。地は何よりも人の住まいとして作られました。ここで草や木が創造されたわけですが、これらは命あるものの最初です。そしてこれらは将来人間の食料となるものです。もちろん動物たちもこれらを食べるわけですが、何よりも人間の命を養うものとなるわけです。神が地を作られた、しかも人間の住まいとして作られ、人間がその命を生かし幸いな生を営むことができるように、神は地の上のすべてのものを備えてくださった。この聖書の語る事実が私たちを生存の、また生活の原点に立ち戻らせます。私たちは地上を自ら支配し、おのおのの生きるべき手立てをも自ら得ていると思ってはいないでしょうか。けれども地と そこに満ちるすべてのものは神のものである。私たちの生存と生活に必要なものもすべて神からの贈り物であります。実は自分で得たものは一つもないわけであります。私たちは自分たちの生計を自分たちで計算して立てていると思ってはいないでしょうか。そうではありません。神が私たちを養っていてくださる。神が私たちに必要なものを私たちが求めるよりも先にご存知であり、そして豊かに備えてくださるということです。このことをもうこのようにして創世記の 地の創造の記事そのものが私たちに教え示しているわけです。祈ります。父なる神様、あなたはあなたの住まいとして天を創造されました。あなたは我が家で生きることの幸いをお与えくださり感謝をいたします。またすべての被造物、とりわけ人間の住まいとして地を創造されました。そして地にあるすべてのものと、とりわけあなたの御形に似せて作られた私たち人間を御心にかけてくださいます。この創造の原点に立ち返りつつ、私たちの命と存在の足場を確かにされながら、あなたに作られたものとして私たちの足取りを整え、あなたの御栄を表して生きるものとなしてください。主の御名によって祈ります。アーメン。